ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね。この頃は、全般的に、いろいろ話題を取るようにしております。で、特にこの現在は健康と幸福ですね。これを取り上げておりますが、これは非常にもちろん重要なことなんですね。もちろん我々にとっては日本とか、政治とか経済、お金とかいうのは大切ですけど、なんといってもそれらは、我々が人生が健康であって幸福な人生を送るためのものですからね。まあ、とにかく健康と幸福についてはどうしてもやりたいと。それで、しかもこれはメディアがね、ほとんど間違いを流して訂正しないという状態にあるので、やはり SNS のやっぱりネットでね、見られる情報としてはもうこれは非常に大切だというふうに最近思っておりまして、これに一生懸命やっております。一生懸命というのは僕の場合はまあ、とにかく勉強、まあ毎日朝から晩まで勉強してるんですけど、それからまあテレビなんかもやっぱり出てますんでね、いろんな人にお話を聞けるってこともあって、直接的な情報もありますもんですから、まあそれをできるだけ多く、ブログをご覧の皆様に伝えたいっていう気持ちも非常に強いんですけどね。で、今日は我が子と他人の子はどう違うかっていうね、これ実はこの前鮭の話をしましてね、それからまあ、量子力学における、なんていうか人間というものがどういうものかっていうお話も大体、まあ、まだまだしなきゃいけないことあるんですけども、しましたんで、そういうことを講演会とか、友人だとかそういうの話してるうちにですね、必ずお子さんのおられない夫婦っていうのはあるんですね。それはもちろんそうなんです。そうすると、我々はもう、子供がいないから、自分の遺伝子はもう子供にはいかないじゃないか。っていうふうに錯覚してる人いるんですよ。僕も昔はね、一番最初は何言っておられるか分かんなかったんですけど、あ、そうか。お子さんがおられないと、自分の遺伝子はもうそこで切れてるというふうに思う人がいるんだなと思いましたね。特に女性が口に出して言います。私には子供がいないからその話関係ないなんて言われてびっくりしちゃってですね。それでまあ、昔はこの図より、ここに発達よりかいい図があったんですけど、どうしても見つからないもんですから、また人の図を借りますけどね。我が子と他人の子がどのくらい違うかっていうのは、私そういう話聞いてから、私だからすぐ計算したりなんかするもんですからですね。その時、高知県と秋田県と縄文時代と、それからなんか特定の市の4つぐらいをちょっと計算してみたんですね。で、どのくらい自分の子供と他人の子供が遺伝子が同じかっていう計算結構難しいんですよ。理想的な、なんか場合だったらわかるんですけど、具体的なのを計算しようとすると、誰と結婚したっていうのは分かんなきゃいけないんですね、もちろん。それで、誰と結婚したっていうのが、分からないと遺伝子の回り方が分かんないし、どのくらい他人の子供と一緒かってことが分かんないですね。それで、まあ、出入りが割とはっきりしてるような、例えば高知県から外に出たり、高知県の人が高知県の人と結婚する例と、高知県の人が別のところと結婚する例と、いろいろ、人の出入りもあるし、風習もあるしですね。まあ、おおよそしかわかんないんですけど、まあ、一応おおよそ推定してですね、それで計算を始めるっていうようなことなんですが、実にびっくりしたことにね、僕の計算ですとっていうことで、これは計算でも求められるし、もう一つは遺伝子の直接的な、今遺伝子工学がどんどん進んでますから、まあ、あと30年ぐらいしたらね、もう直接的な遺伝子の計算の結果が出てきますから、まああまり今は僕が頑張らなくていいんですけど、僕がその当時そういうことを疑問に思ってるお母さんがおられたんで、計算してみたらもう本当にびっくりしたことにね、普通の県の場合はですね、600年ぐらいでほとんど全部混ざっちゃうんですよ、遺伝子が。全部混ざるったって本当に混ざってるんですけど、混ざったから完全に同じ遺伝子にはならないんです。それはそうなんですね。兄弟だって同じ母親と父親から生まれた兄弟だって随分性質違いますからね。顔も違ったり、場合によっては背の高さが違ったりするわけですから。だからもちろん同じお父さんとお母さんから生まれる子供が同じじゃないんですよ。これがまた実は遺伝の一応基本になるわけですね。一つの親から子供が生まれるよりか、二人の親から、まあお父さんとお母さんから遺伝子を受け継ぐ方が、まあこの健康で幸福な人生の中でこれから話していきますけれども、その混ざり方が良くなるんです。それで結局病気も少なくなっていくんですね。免疫なんかの系も強くなっていくんです。ですから、今結局ですね、ほとんどの両性生殖っていうのは、お父さんとお母さんが必要で、 男性の、男性とか女性とかいう区別がなくて子供が生まれるよりかは丈夫なんですね。ですからそれがほとんど残ってるんです。まあ、特に動物の場合はですね、動き回るし、戦いも厳しいんで、その強い子孫を作るという方法がいいんですね。で、免疫にも強い。病気っていうのはある意味で、違う病気もありますけどね、自分で起こす病気もあるんですけども、主な病気はやっぱり敵がいるんですね。ウイルスが来たり、それから細菌が来たり、まあ、汚いものが周りにいっぱいありますから、まあそういったものとの戦いがあるんですね。ですからまあ、昔はまあ猛獣とか、飲みとかシラミとか戦ったこともあるし、現在ではまあそういうのは清潔になって、まあ今はクマなんか出てますけどね、強くなんなきゃいけないんですね。それにはやっぱりちょっと異なった両親から遺伝子を少しずついただいて自分を作るっていう方法がいいんですね。この原理も最近よく研究されてますからまたご紹介しますけども。ということでこれ僕がぐずぐずと話してるのは非常に多くの人が誤解してるんですよ。で、しかもこれ遺伝とかそういう問題なんで微妙なんでね。自分の心の中にあっても、例えば自分の子供の兄弟はえらく性質が違うんだけどもどうだろうか。ひょっとしたら浮気の子供でもいるんじゃないかって、そういうふうにこう、自分で思ってる人がいるんですよ。実はね、兄弟っていうのは、かなりできるだけ違って産むっていう傾向があるんですね。それは一応遺伝の方ではどういうふうに言われてるかっていうと、同じような子供を産むと、同じようなことで、両方とも死んじゃう。二人子供いたらね、まあ、普通は生物の8匹とかそういうのいるんですけど、みんな死んじゃうと。例えば、寒さに弱い子供が全部できると、寒冷化したらみんな死んじゃうって、そういう感じなんですね。もう簡単に言うと。ですから、寒さに強い子供もいるし、寒さに、弱い子供もいるっていう風に作るんですね。まあ、それがまた遺伝のいいところなんですよ。ですから、兄弟喧嘩っていうのは仕方がないと僕なんか思ってるんですね。つまり、兄弟でかなり性質が違うんですよ。だから違うからこそ、また兄弟は全滅することなく生き残るということもあるんでね。まあ、なかなかこれ、こういった遺伝の問題は難しいんですけども、しかし、どんどん今進んでますからね。やっぱり遺伝子を直接的に解析しないとですね、私のように計算で求めたりして、やっぱり最後の結論までなかなか至らないんですね。だけど学問というのは少しずつ進みますから、まずは計算してってことになるんですね。そうすると600年でね、一つの県の人がほとんど混ざるとね、兄弟並みに混ざるんですよ、実は。兄弟みたいな感じで混ざるわけですから、自分の子供がいるかいないかっていうのはね、ほとんど問題じゃないんですよ。だって600年で1回混ざったらね、6000年で10回でしょ ?6 万年で1000回も混ざるんですよ。1000回混ざったらね、本当に同じになっちゃうんですよ。ね、それで、まあ日本人はだいたい4万年でしょ?そうすると1000回ぐらい混ざってるんですよ、日本人っていうのは。自分の子供と同じのがほとんど残念なんですね。で、僕もあれと思ってびっくりしてね、なんかそのうち遺伝子の結果が出てくるだろうなと思ってるんですね。遺伝子の研究をちょっと今見ますとね、人間と猿が 1.8% だけ違うのかな?あとの 98.2% は一緒なんですね。それで、さらに人間同士の違いは一桁違いましたね。まあ、研究にまだよりますけど、0.15 とか、0.12 とか、そういうが違うと。他は全部同じと。いうことなんですね。もちろん人間同士になりますと、ヨーロッパの人はまあ青い目が多いとかね、肌が白いとかそういうとこまで一緒になりますでしょ?だから、もちろん人間全体で同じっていうのと、それからその地域で同じっていうのと違うわけですね。もちろん日本みたいに島国で歴史が非常に長い。まあ日本はもう世界で一番歴史も長いわけですね。ですから歴史も長くて、島国なんていうとですね、やはりもう、ほとんど全部同じなんですよ、実は。ええ。自分の子供と他人の子供が少し違うのは違うんです。これは、親の遺伝子っていうのは、その一代だけを取りますとね、少し違いがあるんですけど、それが重なるんですね。で、重なる様子をここに貼ったんですよ。もっといい図があったんですけど、ないもんですからね。結局、我々は、一人は二人の親からできるわけでしょ、この図は。で、その一人ずつの親がまた二人の親からできますんで、これ、1、2、3、4、5、5代上でもですね、2の5乗ですからね、ものすごい数になるんです。で、この図よりかいい図が1個あったのは、四角い図があったんですよ。四角い図っていうのは、例えば、 50人のひいおじいさんとかひいおばあさんからできる子供は人口が変わんなかったらやっぱり50人いるんですよ。で、その50人のひいおばあさんとかひいおじいさんとかいうのから来て、現在の50人とはですね、まあ、50人でも100人でも何でもいいんですけど、人口が同じだったらね、全部ほとんど混ざっちゃうんですよ。これで見て大体わかりますよね。あ、自分で図を書かれたらもっとわかるんですけど、もうね、全部混ざっちゃうんです。で、それがね、4万年も続いたらどのくらい混ざるかってのはもう何回も何回も混ざってんですよ。だから僕ね、それをね、自分でやってね、何を思ったかって、ああ、日本人ってみんな考えが一緒なんだなとかね、高校野球で高知県の人は高知県の高校を応援するってそうだろうなと思ったんですね。まあ、それにこう、無限に本当にこう、混ざってるんですよ。これちょうど必ずだけどこういう系統図みたいなやつは、親から子供にどうできてるとか、子供から親はどうだとか、だから家系図なんてひどいもんで、父親と母親から子供、その子供からまた子供っていうふうに縦にこうずっと書くから、全然なんか血が純粋なように思いますけど、っていうか血っていうか遺伝子ですね。遺伝情報はほとんど一緒になってしまうっていうわけなんですね。だから、まあそういうことを思ったり、だからまあ、メスとオスが混ざって、で、子孫ができるっていうのは実にうまい方法で、したがってまあ大体15億年とか12億年前ぐらいに、メスとオスが分かれてできてるんですけども、今のシステムができてるんですけども、やっぱりオスとメスが違う方が繁栄してますね。生物としても繁栄してます。オスとメスが同体なんていうのもあるんですけど、あまり繁栄してません。だから、オスとメス、つまり男と女が結婚して子供を作っていくっていうのは、それはもちろん一番繁栄してるわけですから、一番いいんですね。しかも、兄弟が少しずつ違って全滅はしないということになるんですね。それからさらに考えてみますとね、生みの親より育ての親っていうことあれは本当なんだってこれで思ったんですね。っていうのは、実はね、この生まれの遺伝子よりかは、例えば0歳から20歳まで親の元で住んだ影響の方が大きいんですよ。だからまさに遺伝的にもね、遺伝的にも生みの親より育ての親なんですよ、実は。だからそれがね、これからだんだん研究が進んできてですね、人間というのは遺伝ばかりじゃないと。生活による影響、体の影響とか、それから心の影響ですね、それから頭に入ってる学力なんかも、遺伝よりか情報が強いんだぐらいの結果が出てきたらね、これは確かに昔で言う、生みの親より育ての親の方が、影響が強いんだなと。なぜならば、生みの親の差ですね。生みの親が違った場合の遺伝子の差っていうのは日本人ではほとんどないんですよ。それで、日本人でもですね、県によってとか、育て方によってとか、そういうんで随分違いますからね。だから、そういう意味じゃもう今日本なんていうのは、まさに、生みの親より育ての親なんじゃないかなと思ったりするわけですよ。性質が似てんじゃないかなと思ったりするんですね。だから、判断力とかね。だから、そういう点では、まあ、例えば親が政党でも自民党だったら、子供が自民党だったら可能性が高いと。で、親が昔だったら社会党の子供が多いとか。まあ、新聞でも昔は親がこの新聞取ってるからその新聞だっていうのは多いでしょ？そうするとね、それをずっと考えますとね、まさに、我が子と他人の子っていうのは、区別ができないじゃないかと。まあ、特に日本なんかできないじゃないかと思ったりもしますね。まあ、ちょっと皆さんの参考になるために。ですから僕は、これがありますからね、ちょっと私一応言うときには一応根拠を持って言うことにしてるんですね。で、義務教育費というのを国民全体で払ってますよ。子供がいれば義務教育費を払うとか。子供がいなければ払わないなんてことないんですね。一律に税金払ってます。それから、それがまあ、損といえば、子供のない人は損といえば損なんですけど、損でもないんですよ。つまり、例えばね、新幹線が引いてあるっていうのは、子供の世代がいなければ、通常ああいった大規模投資ってやらないんですよね。もったいないから。我々で全部死んじゃったら終わりだったらば、そういうのやらないんです。文化投資みたいなやつはですね。それから、便利な投資とかですね。飛行場を作るとかね。全部いりませんからね。我々の代だけで全部が全滅しちゃうんです。だから、子孫がいるっていう、子孫の社会があるってことを前提で、効率的に作ってるんですよ、社会が。つまり、飛行場なら飛行場っていうのは、何世代も使うんですよね。 せいぜい10世代は絶対使えますよ。もっと使えますけどね、普通はね。そうしますとね、自分の子供がいるから、自分の親がいるから、東海道線が通ってるとかね。東京から大阪までの飛行機が ずっとあるとか、もっと長いのありますよ。道路なんつうのはもう、1000年も使ってる道路っていくらでもあるんですね。そうすると、1000年使ってるのは自分たちの世代で作ったやつを捨てちゃうんだったら、ものすごく大変なんですよ。だから、こう世代があるっていうことは、もうその子供がいるいないとかそういうんじゃないメリットがあるんですね。で、それを全部考えますとね、よく女の人が僕に言うように、私は子供がいないから先生の話はっていうのは違うんです。全部同じなんですよ。ただ、道路があると、うちの前に道路があると、江戸時代からあるということは知ってても、江戸から人が繋がってる、日本人がいるからそこに道路があって、それ自分も歩けるんだと、舗装されてね、というふうなことは、にわかには思いつかないですね。そういう点で、この我が子と他人の子はほとんど同じだっていうことを知っておくことは大切だと私は思いました。それからもう一つちょっとついで、これ全然かなり話違うんですけど、著作権ですね。今ちょっとそう思ったのは、この図はどっかから借りたものなんで、これを書いた人の著作権があるかどうか。著作権っていうのは本来の権利なのか。これ本来の権利じゃないんです。18世紀ぐらいにイギリスで資本主義の下で、損得勘定で、著作権とはできたんですね。著作権というのは人間本来の権利じゃないんですよ。これ間違ってる人すみましてね、結構ね、地位の高い人でも間違ってるんですよ。武田先生、著作権があるじゃん。いや、これあんまりないですよって言ってんのはね、人間の権利は物には及ぶんですね。コップでも、どんなコップでも自分のコップは自分のコップなんです。ところが著作権の方はね、人間はそう考えなかったんです。例えばイエス様がね、例えばこう言われたと。それはイエス様に著作権があるかとないです。ないんです。それはね、人間の頭の中で作られたものは権利がない。というのが人間の共通した意識なんですね。それは、よくね、入合権って言って森に入ってキノコ取ってきたりする権利が、その森の周りに住んでる住民に等しく与えられるのと同じなんですね。というふうに、まあ、法律でも解説してあります。つまり人間の頭でできたものは本来所有権がない。人間に共通の財産である。というふうに人間の頭は考えるらしいんです。ですからまあ、イエス様が宗教的なことを言って、親鸞聖人が宗教的なことを言って、それが自分の人生を送る意味で宝のように大切だということであってもね、それはその言った人とか考えた人に権利がないんです。これつい最近まで200年ぐらい前までそうなんです。ところが、今世紀、てか前の世紀、20世紀になってね、ウォルト・ディズニーが出てきまして、それで、まあ自分がね、作り出したいろんなもののキャラクターとかそういうのに何も権利がないって言ったら仕事やる気がないってことになって、結局、著作権というのが大きく問題になったわけですね。ところが、今でも著作権が全部についてついてるかというと、商売する方は著作権に敏感ですから。それから、歴史を学んでない人も、著作権が昔からあると思ってます。それから人間の社会っていうのは十分に考えてない人も、自分だけが暮らしてるんだと思うけど、自分がやってることってのは食料にしても、住宅、衣食住なんか全部、社会と同じものを使ってるわけですよ。ちょっと色が違うとかね、美味しさが違うってだけで。だからそんなのに全部権利求めたらね、もう我々は生きていけないんですよ。だからそういうこともあって、著作権は非常に限られてる。普通でよく著作権、僕がなんか言うとね、これは著作権があるとか言われるんですけど、ただ絵を描いただけとか、記号を描いただけじゃ著作権で生じないんです。これはもう最高裁の判例も随分ありましてね、もうとにかく創造性があるとかね、なんとかだっていっぱい条件がついてるんでね、それに限定してるんですね。そうしないとダメなんですよ。例えば、僕らの世界だとアインシュタインがね、E イコール MC 事情。すっごく重要な式で、もうみんながこれ物理学者だったらほとんどみんなが使ってるんですよ。で、誰も著作権をアインシュタインに払ってません。これはアインシュタインみたいな有名な人ばかりじゃなくてね、例えば今量子力学、シュレディンガー方程式。これシュレディンガーが作ったんですね。で、まあ今著作権はね、25年から75年ぐらいまで伸びたりしてますけど、私なんか大学にいるときにシュレディンガーが、作った直後でしたよ。すぐ使ってました。著作権なんか全くありません。だからよくね、論文なんかで著作権あるっていう人いるんですけど、著作権があるのはつまらないものにちょっと著作権があることはあるんですね。 それはつまり、真理じゃなくて、芸術作品みたいなもんで、その人しか作れない。だからまあ、アインシュタインの E=MC² とか、シュレディンガー方程式ってのは、誰が作っても、その同じ式ですからね、ニュートンでも。だから、絵画なんかでピカソが描いたものは、ピカソしか描けないから、やや著作権があるんです。それでも、やはり、ややなんですね。まあ、この著作権のことをちょっと僕が言ったのは、この他人の子供と我が子の子供みたいなもんで、こういった人間社会っていうのはですね、深く考えると、自分のものだと思ってるのが自分のものじゃないと。自分のものってのは、例えば住むところとか食べようとする食料ですよ。食べられる食料じゃなくて。今は自分がまさに食べようとする食料とか、毎日お茶を飲んでる茶碗とか、そういうものに著作権があるだけで、実はみんなが使うものってのは著作権実はないんですよね。ですからまあ、ちょっとそれに敏感な人がいまして、僕なんかにもね、これはちょっと著作権に触るんじゃないか。いや、あなたの言ってる著作権とはどういう縛りがあるんだ。もし興味がある方はね、僕のコメント書く人もちゃんと調べて書いてくれる人もいるんで、著作権とは非常に制限が厳重であって、判例なんか見ますと、ほとんどのものは我々が使うようなものは著作権ないんじゃないかと思ったりもしますんで、それはどうしかというと著作権をみんなが使う方が、社会が発展するからなで。しかも、そういうのに自分たちはものすごく恩を受けてますからね。たとえどんな古くから使われているコップの形にしても、椅子の形にしてもですね。それから何か記号にしても、それはもう随分自分も使ってるんですよね。ですから、まあみんなが一緒にたまたまね、ディズニーの映画みたいに映画館に行かなければ見れないっていうものは、もしかしたら著作権があるかもしれないっていうぐらいですね。で、この著作権は資本主義の下で生まれたわけで、封建主義まではありません。ほとんど全世界ありませんね。それはイエス様のお話を聞いたり、お釈迦様の話聞いたりね。それから、いろんな人が、レオナルド・ダ・ヴィンチが発明したものとか、印刷技術を発明したもの、こんなのが一つ一つ権利があったらもう人間とは暮らしていけないですからね。ということで、まあ、著作権もちょっと話をしました。この著作権の問題とか、我が子と他人の子が違うとか、それから、生みの親より育ての親とかってのは全部人間社会というものが、どういうものを頼りにして生きてる、ということも、まあ、人によってもちろん少し意見違うんですけど、まあ、お考えになると、穏やかな人生になるなというふうに思います。